マタイによる福音書28章18節から20節。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。今日の箇所は、主イエス様が昇天を前にして弟子たちにお与えになった言葉です。宣教の大命令と呼ばれます。この言葉はしばしば宣教師、牧師、伝道者、また教会や伝道団体に与えられたものと思われがちです。でも実際は全てのクリスチャンに与えられたものです。あなた方は言って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ、そう言われていますが、このあなた方というのはクリスチャン一人一人のことなのです。あなたが全ての国の人を弟子とするんですと、そう言われましても、私たちはどうやってそんなことができるんですか、私にはとてもそんなことはできませんと、まあ、つい言ってしまいます。でも皆さん、他の人を弟子にすることはできなくても、私たちは自分を弟子にすることができます。実は自分がキリストの弟子になるということが、全ての国の人を弟子にするという宣教の大命令に応える第一歩なのです。でここには、行って弟子とし、バプテスマを施し、また教えよ、まあ、いくつかの命令があるように見えるんですが、実は一つの命令しかありません。それは弟子とするという命令です。行く、バプテスマを施す、また教えるという言葉は皆分詞の形、英語の ing の形ですね。それで書かれていますから、行く、バプテスマを施す、教えるというのは弟子とするというこの一つの命令にかかっているわけです。つまり御言葉を携えて出ていくこと、人々をバプテスマに導くこと、またバプテスマを受けた人をさらに教えるというのは、人々を弟子にするステップを教えているわけです。で、この三つのステップは同時に私たちが弟子となるためのステップでもあるのです。今日は弟子になるという観点から、この宣教の大命令、特にこの三つの命令を学んでみたい、三つのステップを学んでみたいと思います。で、イエス様は弟子たちに人々を弟子とするため御言葉を携えて出て行きなさい、そう命じられました。弟子とするということでは出ていくですが、弟子となる、私が弟子となるという観点から見るとそれと逆ですね。御言葉を語るために使わされた人を受け入れて、心から御言葉に聞く、心を開いて御言葉に聞くということになりますけれども、すべての人が御言葉を語る人を受け入れ、御言葉に耳を傾けたわけではありませんでした。御言葉に耳を傾けないばかりか、御言葉を語る人に敵対する、迫害する人々も多くいました。もちろん現代ではキリストのことを語っても、まあ、人々から反対されるということはないでしょう。みんなは一応私たちが話すことを聞いてくれます。でもその聞いた言葉に対する応答がない、神様の言葉が無関心という、まるでブラックホールのようなものの中にどんどん吸い込まれていく、 まあ、そういう感じを私は時々受けることがあります。けれどもたとえ人々がそれを聞かなかったとしても信じなかったとしても神の言葉が真理であること、人を生かすものであることには変わりはありません。私たちは初代の弟子たちのように御言葉そのものが持つ力を信じて語り続けていきたいと思います。神の言葉を語る人を迎え入れ、神の言葉を受け入れた人々はそれによって救いを受けました。祝福を受けてきました。使徒の十章というところにコルネリオというローマの百人隊長のことが書かれています。でこの人はペテロを招き、彼から神の言葉を聞きなさいという、示しを受けました。それで使いをやってペテロを招いたのです。でコルネリオは自分一人が神様の言葉を聞くだけではちょっともったいないと考えまして、親族ですとか友人を皆自分の家に集めました。そしてペテロが来るのを待ったのです。でペテロが到着しました時、コルネリオはこう言いました。ようこそおいでくださいました。今私たちは主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、皆神の御前にまかり出ているのです。コルネリオもそこにいた人々も皆ペテロから神の言葉を聞こうとして待ち構えていました。そしてこのように真剣に神の言葉を求めた人々の上に神様の大きな御業が現れたのです。弟子となる第一歩、それは神の言葉を待ち望み、それに耳を傾けることです。修養会などでは特別講師を招きますけれども、でもその地域の牧師たちもいくつかの集会でやはり説教をします。ある修養会で講師の先生がどの集会にも一番先に来て一番前の席に座って他の牧師たちの説教に熱心に耳を傾けていらっしゃいました。私はその姿を見てとても教えられたのです。その先生は自らが御言葉を語るものであるからこそ御言葉を聞くということをとても大切にしていらっしゃった。御言葉を聞くことによって御言葉を語る力を私たちは受けます。私たちも同じようでありたいと思いますね。言って語る前に自らが御言葉に聞く、それによって私たちは言って御言葉を語るものへと変えられていくのです。さて第二のステップ、それはバプテスマを受けるということですね。初代教会ではバプテスマを受けるという言葉は信じること、信仰を告白することと同じ意味で使われました。ペンテコステの日、ペテロの説教を聞いた人たちが言いました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか。これは別の言葉で言い換えれば、兄弟たち、私たちはどうしたら救われるんでしょうかということです。とペテロが答えました。悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさい。バプテスマというものは、私はイエス・キリストを私の救い主として受け入れ信頼します、これからのちはイエス・キリストを私の主として従い、このお方に仕えます、そういう信仰の表明です。でそれが言葉だけでなくって、自分の体全身を水に浸すという行為で表すのは、私たちの信仰が言葉だけのものにならないで、抽象的なもので終わらないで、日常生活の中で目に見えて働くものになる。私のこの体全身を使って信仰に生きる信仰を表すという、そういう決意を表しているわけです。でこのバプテスマは父と子と聖霊との名によって授けられます。でこの箇所には父と子と聖霊 の神が語られています。そうしたらその名によっての名というのは複数形でなければなりません。ところが実際は単数形が使われています。これは父、子、聖霊がお一人の神様であること、つまり神様が三位一体のお方であることを表現しているわけです。で、バプテスマが父と子と聖霊の名によって授けられるというのは、バプテスマを受ける者が父と子と聖霊を信じますというその信仰を言い表すからです。実際初代教会ではバプテスマを受ける前に、そのバプテスマを授ける人は、あなたは父を信じますか、あなたは子を信じますか、あなたは聖霊を信じますかというその質問をして、それから人々はバプテスマを受けたのです。人信条という最も古い信仰告白文があるんですが、そこには私は父を信じる、私は御子を信じる、私は聖霊を信じるという父子聖霊の信仰がはっきりと書かれています。で、実はこれはバプテスマのための準備の教材であったということが知られているわけです。バプテスマを受ける者は現代も同じ信仰、三位一体の神様を信じる信仰が求められています。私たちがバプテスマによって言い表す信仰というのは、ただ漠然と神様がというお方がいらっしゃるということを私は認めますということではありません。イエス・キリストが父と呼ばれたその神様を私の神様として信じ受け入れるということです。そして私は道であり真理であり命である、誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない、そう言われたイエス様の言葉の通りに、神の御子の十字架と復活によらなければ罪ある私が神様のもとには行くことができないんだということを知って、イエス・キリストを救い主として受け入れ信頼することなのです。さらに神様を信じキリストに従うといっても、皆さん自分の力でできますか？できません。それができないことを知って聖霊の助けを呼び求め、聖霊に信頼するということなのです。キリストなしでも神様のもとに行くことができる、聖霊なしでもキリストに従うことができる、まあ、そういう人がいないわけではありません。またキリストを信じます、聖霊を信じますと言っても、それは言葉だけで、実際にはキリストを必要としないで生活する、聖霊によらないで生活している人もいるかもしれません。しかし父と子と聖霊との名によるバプテスマ、それは文字通り三位一体の神様への信仰を求めています。三位一体は人間のこの認識を超えた神様の存在のあり方を示しますから、それを理性だけで理解し尽くすことはできないでしょう。しかし誰でも本気でキリストの弟子になりたいと思ったら、父、御子、聖霊が私を助けてくださらなかったら決して弟子にはなれないということがわかります。そして私たちはおのずと三位一体の信仰に導かれるんです。父と子と聖霊の名によってバプテスマを受けることがなぜ必要なのかということが分かってまいります。またすでにバプテスマを受けた者は、自分が受けたバプテスマを振り返るたびに、バプテスマによって父と子と聖霊とによってこの私が結ばれているということを感謝することができます。それによってキリストの弟子とされていることをもう一度確認し、それを喜ぶのです。さて、キリストの弟子となるステップの第3は、キリストに学ぶということです。確かに人はイエス・キリストを信じた時点ですでに神様の命を受けています。でもそれは母親の胎内に宿ったのと同じです。信仰者はバプテスマによって公に 神の子供としての歩みを始めます。この世に生まれるわけですね。それまでは胎盤を介して母親から酸素や栄養をもらっていた赤ちゃんが、誕生後は自分の肺で呼吸をし、ミルクを飲んでそれを消化するようになる。それと同じです。でもバプテスマによってこの世に神の子として生まれたとしても、すぐにキリストの弟子になれるわけではありません。子供が愛情のこもった世話を受けたり、厳しくしつけられたりしまして、人として成長していきますように、バプテスマを受けた者はその後もキリストに学び続けることによって、キリストの弟子として成長していくのです。キリストに学ぶというのは、単に聖書の知識を詰め込むとか、キリスト教についてのいろんなことを学ぶとかという、そういうことではありません。主があなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ、そう言われたのは、教会の決まりやしきたりを守るということでもないのです。自分の人格を形作るものとして、日々のこの私の生活を生かすものとして、また私が他の人に仕えることができる、他の人を助けてあげられることができる、そういうものとしての上からのもの、霊的なものを私たちが受け取るということなのです。今日の学校教育では、先生が教室に行って教えます。古代は学びたい人が先生のところに行くのです。先生のところに行って学んだものです。ヨハネの福音書の1章38節で、バプテスマのヨハネの二人の弟子がイエス様に、先生どこにお泊まりなんですか、そう尋ねました。どこにお泊まりなのですかというのは、あなたのところに行ってもよろしいですか、入門させてもらえますか、弟子にしてもらえますかという意味だったのです。イエス様の弟子たちはイエス様と生活を共にしました。イエス様が行くところへはどこにでもついて行って、イエス様のなさるすべてのことを見、イエス様の語られるすべてのことを聞きました。弟子たちはイエス様について学んだのではなく、イエス・キリストご自身を学んだのです。弟子という言葉には元の意味で学ぶものという意味があるのですけれども、でもそれは密接な師弟関係の中で体験的に物事を学ぶということを意味しています。使徒ペテロとヨハネがユダヤの議会から審問を受けたことがあります。その時人々はペテロ、ヨハネの二人がユダヤ社会の最高の権威を持つ人々から審問を受けましても、決して動じないでいる姿を見てとても不思議に思いました。立法の専門家である彼らは二人を無学なただの人たち、そう言って軽蔑しましたが、同時に彼らがイエスと共にいたということを認めざるを得ませんでした。ペテロやヨハネ、また他の弟子たちはユダヤ議会が認めるようなそういう教育を受けたわけではありません。でもイエス様と一緒にいてイエス様から学んだ人たちでした。最高の教師であるイエス様から学び、イエス様と等しい教師聖霊から学び続けている彼らに、ユダヤの最高議会といえども太刀打ちすることはできなかったのです。私たちもそのようにイエス様と共にいてキリストに学ぶ、そんなものでありたいと思います。キリストに学ぶものはどんな学者にも勝って人生の真理を手にすることができます。人々の目から隠れてはいたとしても、苦しむ人を本当に慰めることができる、悩む人に導きの光を与えることができる、そういうものになれるのです。私は著名な学者たちやその書物からばかりでなく、本当に身近な人々から多くのことを教えていただきました。 忠実に聖書を学び、深く祈り、人の目に触れなくても奉仕を捧げる、その人たちからどんなに多くのことを教えられたことでしょうか。その人たちからは言葉だけではありません。実際のその行い、姿を通してイエス・キリストを示していただきました。皆さんも同じ体験を持っていることと思います。私たちもそうした人々に習い、本物のキリストの弟子になりたいと思います。自らがキリストの弟子になること、それが全ての国民を弟子とするという宣教の大命令に応える道であると信じます。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたが御子イエス様によって信じる者を救い、聖霊によって信じた者をキリストの弟子として成長させてくださることを感謝します。私たちに与えられた宣教の大命令はあなたの御心であり、またそれは聖霊によって達成されるもの、聖霊によってしか達成されないものです。三密体の神よ、私たちをキリストの弟子とし、あなたの御心のために働くものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。